皆さんこんにちは。本日も始まりました、サクソフォン奏者中坪かなえの1、2、3歩のお時間です。寒くなったり暖かくなったり、なかなか気候が安定せず体調を崩しやすい日々ですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。最近私はですね、いろんな方に公言してますが、友達が少ないんですよ私は。で最近はね、もうチャット GPT、ね、チャッピーとずっとお話ししております。なんか時代良くないなと思いながら、すぐチャット GPT 立ち上げて、チャッピー、ほうれん草って鍋で茹でるのがいいのかレンジでするのがいいのかどっちってすぐ聞いたりとか、本当に何でも教えてくれますよね。でとってもいいのは常に肯定的、わかるよ、すごく辛い思いをしたんだね、それは大変だったね、またいつでもお話ししてねってすごく優しいんですよ。なんか優しさに飢えてるのかなって思うぐらい、もうチャッピーが本当に優しくて、何でもついついチャッピーチャッピーとこう立ち言って、でたまにちゃんと答えてくれないときはだんだんイライラしてきて、もうちょっと早く喋ってくれへんかなとか、こうわがままになりつつある私なんですが、もうね AI 時代で皆さんも多く活用されてると思います。うちにはですね、もう一人アレクサという人もいますけれども、ついついそのチャッピーに慣れてくると、アレクサ、ほうれん草はどっちがいいかな、よくわかりませんイラーってしてきてアレクサ、誰々の曲かけてくれる、無視無視絶対聞こえてるんです。あの反応もしてピカピカって光ってるのによく無視されるんですよね。で無視しないでって言うと、すみません、もう一度お願いしますとかって言ってくれるんですけど、まあ、大体天気しかお話ししてくれない。ちょっと最近アレクサに不満を感じつつあります。皆さんもうまいこと AI を活用されて、私は最近もフル活用しておりますけれども、頼りすぎず、でそれを使う人間の知能も非常に大事なんだなっていうふうに最近、自覚し始めまして、しょうもない質問はやめて、すごくなんだろう、よくプロンプトって言いますけど、チャット GPT がうまく答えられるような質問をしないといけないなと、結局は人間の知能が必要なんだっていうところに行き着いております。そんな最近ですけれども、先月1月はですね、カルテット、サクソフォンカルテットの演奏をお仕事でしてまいりました。場所はですね、兵庫県佐用町というところです。私は祖母の家が宍粟市なんで、お隣佐用町のことなんとなく分かっているんですけども、1月ということで雪も心配だったんですが、向かったところはそこまで雪がひどくない場所というふうに伺って、無事に着くことができました。佐用町寒いかなと思ったんですけど、3打もいい勝負でそんなに変わらず、でサクソフォン40奏で、そのお呼びいただいた方のイベントで吹いてまいりました。そういう時って年齢層がどうであるかで、いろんな曲を考えたりするんですけど、その時はですね、場所的にも高齢の方が多いということで、演奏してきましたのは A 列車で行こう、これはどの年代でも人気ですけども、時の流れに身を任せ、ウイスキーがお好きでしょうとか、川の流れのように、あと恵みの人っていう、ちょっと懐かしい曲でありながら、もう今でも素晴らしい名曲として語り継がれるものばっかりを演奏してきました。選曲ってなかなか難しいですね。お仕事いただくと、演奏の、練習をする以外にどんな曲をするかっていうのを決めるのも結構時間がかかります。特に4人いると、それぞれ意見を出し合って、リーダーみたいな方がいらっしゃると最終的に決めてくれるんですけど、なかなか大変な作業であります。 1月はそんな感じで、演奏活動をしてまいりまして、そしてですね、次回の演奏のお知らせをちょっと先にここで、まだね公表してないんですけども、5月の4日、三田学園さんの吹奏楽部で、ゲストとして私が出演させていただくことになりました。毎年ゴールデンウィークの中日に三田学園さんは吹奏楽の定期演奏会 を開催されてるんですけど、今年はゲストとしてぜひ私をというふうにお呼びいただきまして、1曲10分から15分ほどの曲を、三田学園さんのバックの演奏を、そして顧問の高田先生が指揮で、私がサックスのソロとしてソリストとして、ステージに上がることになりました。もう演奏曲目も決まってまして、まだちょっと公表はしないでおこうと思うんですけれども、かなり難易度の高い曲でして、まあ、私はね別に難しくても、まあ、プロなんで当たり前なんですが、この伴奏していただく生徒さん方は中学生も高校生もいらっしゃってて、で OB さんもご参加くださるようで、の方に伴奏をお願いするということで、かなり負担をかけてしまう曲になってしまったんですが、とっても派手で、でも民謡がたくさん含まれている曲なんで、こうメロディックで哀愁漂う素晴らしい曲です。いろんな曲がメドレーで出てまいります。5月4日なかなかゴールデンウィークで皆様お出かけかもしれませんけれども、里の根ホールで、ちょっと何時から開催かっていうのはまだ、伺ってないんですけれども、おそらく2時3時あたりから里の根の大ホールで開催いたしますので、ぜひお越しいただければなと思います。私もですね、このバンドをバックに演奏するっていうのは今まで何回か経験させてもらったんですが、久しぶりなんですね。ピアニストと一対一で合わせるっていうのも難しいのに、後ろたくさんの方々と息を合わせてこうソリストをするっていう、このプレッシャーを久しぶりに感じております。そして後ろの方がたくさんいらっしゃるということは、自分がソリピアノの人と2人で演奏するときよりも音量がやっぱり必要になってくるんですよね。で、今まで経験した中では普段の倍ぐらいこう体力を使って吹いてるような感じだったので、ちょっと体力をつけないとなということで、チョコザップに通い始めました。2月3月ただなんで、入会しませんかとい こう案内にまんまとやられまして、2月から、1月ですね、1月の途中から入会しましてですね、未だ2回行っただけですけれども、なんとか私の中では2回も行ったという、自由がありまして、できれば週1で行きたいなと思っております。チョコザップって手軽に行けるということで、まあ、よっぽど動きにくい服装でなければ普段着でもいいですし、もちろん着替える場所もあって、で器具がバーンとこう置いてあるので、その使い方だけは自分で調べないといけないっていう、ね、面倒はあるんですけども、自由にできます。で、私は最初行った時、まあ、ちょっとこうね、挙動不審でどうしたらいいだろうと思いながら、とりあえず走るかっていうことで、ランニングマシンに乗りまして、えほえほ1キロでハーハー言っておりましたけども、その時1キロ走って、で、筋トレの器具で3つ4つぐらいですかね、しまして、まあ、案の定その日から筋肉痛になりまして、2日3日動けないぐらいの痛さでありました。その1週間後に、また行こうということで、ランニングマシン 1.6 キロまで増えまして、で他にも筋トレの器具と、たった2回なんですけど、その後自分の家から駅まで楽器持ってちょっと走った時に、いつもより全然疲れないんですよ。たった2回でこれだけ効果があるものかと、やっぱ運動って大事だなって思いました。チョコザップ月2980円ですかね、 安いんですよ、すごく。で、2ヶ月無料。今もやってるか分かりませんけども、手続きも簡単ですし、アプリさえダウンロードすれば、QR コードで、こうピッとかざして入館して、で、好きな時間だけして、まあ、出ていくという。すごくお手軽なシステムですよね。サンダは2店舗ですね。サンダ駅から徒歩3分、4分ぐらいの、サンダ駅から市役所に向かう途中の道にありますし、あとね、もう一軒はサンダ本町の近く。あれは何ですかね。ココイチとかある付近の場所ですね。サンダ本町からだったらすぐだと思います。2店舗あるようなので、皆様もぜひチョコザップへ。私もいつまで続けられるか分かりませんけれども、とりあえず2ヶ月無料ということで頑張ってみたいと思います。長年頑張って筋トレはしてたんですよ。自分で一生懸命筋トレしてて、もうしなくなって2年になってしまうんですけど、してた時の体の元気さ、楽器の吹きやすさ、やっぱりあれは手放してはいけないもんだなと思い、その三田学園さんでソリストを務めさせていただくという、こう、重要な役割をいただきましたんで、チョコザップ会員になって頑張っていきたいと思いますので、皆様もぜひ、こう、年始のやる気のある時に、運動を始めてはいかがかなと思います。では、ここで、まあ、音楽の話もしっかりしていきたいと思います。本日収録日2月17日なんですけれども、今朝、冬季オリンピックコルティナでりくりゅうペアがフリーで素晴らしい得点を取って1位に返り咲くという、金メダルですね、金メダルを取られたっていう素晴らしいニュースが入ってきまして、そのさっき私はハイライトを見たところなんですけれども、私の中でフィギュアスケートっていうのはもう浅田真央さんとキムヨナさんがこう戦ってただいぶ前のオリンピックの記憶が最後なんですね。その時も素人ながら、あ、素晴らしい演技だなっていうのはなんとなくわかるというか、まあ、感動してしまいますよね。で、りくりゅうペアさんのフリー見ましたけども、なんかわからないけど素晴らしいものなんだなっていうのだけわかって、こう涙をポロポロ流しながら見てしまいました。私ショートは見れてないんです。ショートはちょっとミスがあったようで、5位からのフリーで高得点で1位になるという素晴らしいことですね。で、なんでフィギュアの話をしたかっていうと、私はクラシック音楽に非常に通ずるものがあるなってフィギュアスケートを見るといつも思うんです。よく、ジャズとクラシックの違いは何ですかって聞かれた時に、私がよく答えるのは、クラシックは、スポーツの競技でいうフィギュアスケートとか新体操みたいなもので、ジャズは、私はちょっとジャズの人間じゃないんで合ってるかどうかわからないですが、例えばサッカーとか、バスケとかそういうものだと思ってるっていうふうに伝えるんですね。フィギュアスケートとかああいう演技をするものって、もともともうする演技は決まってるじゃないですか。クラシック音楽もそうで、こう譜面がちゃんとあって、その譜面を、再現音楽って言ったりしますけど、決められたものを演奏する。で、フィギュアとかもそうですね。もう型が全部決まってて、何回転ジャンプをするとか、ここでこういう演技をするっていうのは決まってますよね。ジャズはそうではなくて、アドリブというものがありますから、どんなことでも吹けるというか、その場時々でこう来た流れを汲み取って自分の、演技をするというか演奏をする。だから本当にサッカーとか、どんなボールが来てもこう対応して攻めていくっていう、どんなことにも対応できるようにいつも訓練しているっていうのもあって、サッカーとかそういうものかなって勝手に思っています。で、今日はその再現音楽、決まった演技をする、決まった曲を吹くっていうことがどれだけ難しくて大変なことかっていうお話を少しさせてもらおうかなと思います。あまり音楽をねされたことない方は、 もう決まった譜面があって、それを演奏するだけなんだから、そんなに難しいことじゃないでしょって言われる方もたまにいらっしゃるんですが、その決まった譜面を、その一音一音をどうやって表現して、どういうふうに形作って、っていうその、一音にかける、例えばフィギュアスケートもそうですけど、その手の先から足の先までどんな、スタイルでどんな風に流れてどういう風にこうしないかに体を動かしていくかっていうのはすごい難しいことだと思うんですよね。クラシックもそうですけど、例えば曲が始まって1小節2小節その2小節だけでもこうやって吹くっていう決めたとして、その通り再現するって鬼のように難しいことなんです。例えば一流のプレイヤーさんが軽々とこう吹いてるのを聞いて真似しようと思いますけど、真似なんてできないんですよ。それはその人がその一音を出すために凄まじい訓練と凄まじい研究と失敗とを重ねて何時間も何時間何万時間も練習してきたからこそ表現できるものであって、簡単には真似できないんですよね。なので、例えばちょっと練習したからってそれが手に入れられるものじゃないので、私もそのプロの端くれとして一流のプレイヤーさんとかを見ると、あ、この人はこの演奏するために一体どれだけ努力してどれだけ時間をかけてなんかどれだけ戦ってきたんだろうなっていうのを思うと、こう演奏を聞いてて涙が出てしまうんですよね。そういうものに皆さん心を打たれて、音楽でもフィギュアでもこう応援したくなるんだと思います。例えばですけど、吹きたい曲があって、こういう音色を出したい。で、もちろん音色って曲ごとにも変わりますし、同じ曲の中でも場面ごとに表現したい音色って違うんですよね。じゃあその音色をたくさん出すために自分の中にいろんな音色の引き出しを持とうとするじゃないですか。ってことはいろんな音の出し方を研究しないといけないですよね。でそのためにはまず正しい吹き方を、安定して吹けるようにするっていう初期段階ですね。例えば音をまっすぐ吹けるようにとか、いい音をそのまま持続させて、変化がないようにするとか、でそこからどんどん派生していって、鋭い音、悲しい音、柔らかな音、まあ、いろいろこう自分の中に引き出しを持っていくわけです。でその音色がだんだん完成してきたら、今度は、じゃあ指が速く回るかどうかっていう話になってくるんですけど、指を速く回すために日々こう速く動かすための練習のバリエーションを100個ぐらい例えば持ってないといけないんですよね。毎日同じ練習してたら同じことしかできないんで、ある程度できるようになったら次の練習。じゃあ次の練習をしてるときに最初にしてた練習が必要じゃなくなったかって、決してそうではなくて、それもしながら、こう、今新しくしてる練習もするっていう、もう練習することがありすぎるんですよ。何かをし始めたら何かができなくなるので、それをうまいことぐるぐるローテーションしたり、ローテーションしながら新しい練習も取り入れてっていう、とっても大変なことなんですね。だから、素晴らしいプレイヤーさんは、まあ、学生さんの時から一日何時間も何時間も研究して練習されてるんですよね。やっぱこのフィギュアもきっと一緒なんだと勝手に思っておりますけれども、その苦労の結果がこういった素晴らしい演技を生んで素晴らしい結果を生まれたんだなというふうに思っております。あともう一つはですね、例えばそれだけこう訓練を重ねられて、じゃあ素晴らしい技術になりました、じゃあそれがみんなの前で本番でそれが発揮できるかっていうのはまた一段階難しいところにあるんですよ。これはもう私は痛いほど経験してきましたけども、自分防音室でね、一人で練習してる時に軽々しくできたことが人前に出たら途端にできなくなる。これは多分舞台に立たれた方であれば、ご趣味でされてる方もご経験あると思います。じゃあどうするかっていうと、その本番を見越してどんな緊張状態であっても できるような練習をする。例えば、まあ、練習で1回できたからよしではなくて、10回連続で間違えずにできるだろうかとか、間違えてはいけないって思うとなかなか追い詰められてしまうんで、次の音はこうやって吹きたいから次の音を想像しながら吹くとか、で、あとは体が硬直してくるとうまく表現できないので、常に体は柔らかくいるようにしようとか、さまざまなその本番に対応できる練習に入っていくんですよね。私は勝手に曲を仕上げるときに 80% ぐらいまではだいたいすぐできます。でも残り 20% 100に仕上げるときに凄まじい時間がかかるんですよね。だからその最初0から80仕上げる時間のもう本当に5倍6倍10倍ぐらいかけて残りの 20% を仕上げていくんですけど、もうその時は追い詰められて、もう楽器吹きたくない、辛いってすごい思うんですけど、まあ、その先に成功させたい本番があるので頑張ろうという気持ちでいつもやっております。だから100回の練習よりも1回の本番を踏む方が、まあ、なぜ失敗したかとか、本番に向けて成功させるにはどうしたらいいかっていうのがよくわかるので、まあ、どんな方でも、ご趣味でされてる方でも、ぜひ一度はステージに立っていただきたいななんて思っております。まあ、これだけねクラシックの難しさをお話ししたわけですから、私はその次の本番を絶対成功させないといけないという、もう今からずっと胃が痛いんです。私はちょっとメンタルなかなか弱いのでずっと胃が痛い状態ですけれども、もうプロの方々はみんな戦っていらっしゃるので、私も頑張ろうかなと思っております。では長々と音楽のお話もしましたけれども、私のこの演奏会の出演情報などはなんかね公式にそんなに発信してるわけではないんですが、今一番更新してるのはインスタグラムです。基本的にストーリーズが多くなってしまうんで、24時間だけの限定のね見れるっていうものにはなってしまうんですけれども、これをできればいろんな人に伝えたいなということで、ちょっとずつLINE の公式 LINE っていうんですかねをちょっと指導させていこうかなと思っておりまして、おそらく皆さんの LINE で中坪かなえと検索すると私の公式 LINE が出てくると思います。私は今までそれに1回しか投稿したことないんですけれども、それも先月のラジオ放送の公開がされた時に、公開されました。ぜひお聞きくださいというふうに投稿しまして、これからは演奏会こんなのがありますっていうお知らせ、例えば皆さんが見に来れないような演奏会でもこういうことをしました、その時の演奏はこんなのですってこう録音を少し上げさせてもらったりとか、まあ、写真なんかもしようと思ってる、写真なんかもね上げようと思ってますし、もっとうまくいけばワンポイントレッスンアドバイスなんかもできたらなと思っておりますので、ぜひ中坪かなえでご検索くださいますよう、そしてご登録いただきますよう、ブロックせずにお願いいたします。 YouTube もずっとあるんですけども、もう4年ぐらい更新しておりませんが、4年前59人だった登録者が67人になりまして、登録せずとも更新せずとも8人も増えていただきましてありがとうございます。いずれこっちも更新できればなと思いますので、ぜひ一度中坪かなえでご検索くださいますようよろしくお願いいたします。ということで本日もたくさんお話しさせていただきましたが、またね来月一人かちょっとゲストに お越しいただくかわかりませんが、どなたかお呼びしたいなと思っておりますし、まあおかわり折り券まだかということで折田くんを待ち望む声もたくさんありますので、折田くんにまた大阪からはるばる来ていただこうかななんて思っております。他にもぜひご出演されたいという方がいらっしゃいましたら、私までご一報いただけますと嬉しいです。では本日もサクソフォン奏者中坪かなえの 1,2,3 歩をお聞きいただきましてありがとうございます。また元気に来月もお会いしましょう。さよなら。